今日はマタイの福音書の13章の1節から23節の箇所を読ませていただきました。でこの13章を見ますと、ここでイエス様はさまざまな例えを用いてですね、お話をされているんですね。一般に例えっていうのは、話を分かりやすくするために使うものですけれども、ただ場合によっては分かりやすくするための例えがですね、適当でないためにそれが分かりにくくなってしまうことも、相手を混乱させてしまうことも時々起こります。私などはよくそういう失敗をしてるんじゃないかなと思うんですが、なんか受け狙いで例えを話してですね、聖書の言葉じゃなしにそれだけ残って、後になって一体何の話だっけっていうことが起こるわけです。でここに考えてきますと、イエス様は例え話の名人だったと思いますね。放蕩息子の例え、それから羊飼いの例え、ブドウ園の例え、本当に身近な題材を使って、もういつもピタッとはまるですね、例えをなさいました。ただ今日の箇所もそうなんですけれども、13章の1節からガリラ湖畔で大勢の人々を前にですね、種まく人の例え話をお語りになった後、群衆が立ち去って、そしてイエス様だけになった時に、弟子たちがイエス様のところに寄ってきまして、なぜあの人たちは例えを用いてお話になるんですか、弟子たちに尋ねたことが十節以降に出てきます。私たちが使っています新教大訳聖書ではですね、十節からのところに、込み出しで例えを用いて話す理由っていうのがありますね。なぜあの人たちに対しては例えを用いるのか、その答えが11節に出てくるんです。イエス様はこういうふうにお答えになりました。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていない。だから例えで話すんだ。ここで先ほど私は例えても分かりやすくするために使うっていう話した、お話したんですけれども、このイエス様の言葉を見ますと、例えにはもう一つの目的があった。それは、むしろその分からなくするためっていうんでしょうかね。聖書の最後のところにヨハネの黙示録っていうのが出てきますけれども、黙示録っていうのは、キリスト教徒迫害の最中に書かれた、聖書だというふうに言われています。弟子のヨハネによって書かれましたけれども、その13章を見ますと、様々なですね、伝説の動物が出てくるんです。で、ヨハネは、その当時のですね、権力者を名指しでそこに挙げるのではなしに、そうした動物に例えてですね、時の権力者のことを取り上げたんですね。先週国連の総会でトランプ大統領が北朝鮮の委員長をロケットマン、エルトン・ジョンのなんか歌にあるそうなんですけども、ロケットマン、ロケットマンはすぐみんなピンとくるんですけれども、そうやって批判して今そのことでいろいろとありますけれども、なんかそれに似ていますね。つまり分かる人にだけは分かる。もっと言うならば、分かりやすくするためではなしに、どこかこの煙に巻くような分かりにくくするためにも例えが用いられたっていうのが、聖書の中にあるんですね。でこのことを踏まえて今日の聖書の箇所を見ますと、大きく3つに分けられていると思います。で一つは1節から9節のところで、大勢の群衆に向かって語られた種をまく人の例え話ですね。そしてその後10節から17節は、すでにお話しましたけれども、その例えが持つもう一つの側面、つまり分かる人には分かるっていうことについて、イエス様が、先ほど読んだイザヤの予言から、そのことを説明した箇所ですね。そして最後3つ目のところが18節から出てきますけれども、その群衆に語られた種まく人の例えの解き明かし、説明をされた部分です。で今日はこの残された時間ですね、この種まく人の例えの意味を、少し私たちに結びつけて考えてみたいと思うんです。でそのようなことで、この解き明かしがなされている18節からのところをご一緒に見ていきたいと思います。もう一度18節を見ていただきますと、 ここでイエス様はですね、だから種をまく人の例えを聞きなさい、そうに語ってこの例え話の意味の説明を始めました。まあ、ちなみにこの例え話の出来事を語っている、まあ、ルカの福音書ではですね、この例えの意味はこうである。種は神の言葉であるっていうふうに、イエス様語り始めている。まあ、そういうふうにルカの福音書は記録していました。マタイはどうでしょう。マタイは18節、19節をもう一度お読みしたいと思うんです。だから、種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも、御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て、心の中にまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものとはこういう人である。まあ、先ほどルカは、種を神の言葉、まあ、はっきりそういうふうに伝えてるんですけども、前にもお話ししましたが、マタイの福音書はですね、ユダヤ人に向けて語られた、書かれたっていうふうに言われてるんです。で、そのユダヤ人っていうのは、神の名をみだりに唱えてはならないっていうふうに教え込まれましたので、その、マタイはですね、極力神っていう言葉を、名詞を使わないんですね。例えば、ルカの福音書だと神の国っていうところを、マタイは、御国っていうふうに表すわけです。天の国とか。そういうふうに表現します。ですから、ここでもともとイエス様は、もともとはそのヘブライ語、まあ、アラム語で語ったんでしょうけれども、それをギリシャ語に直すときにルカは神の言葉、そしてこのマタイはですね、御国の言葉っていうふうに訳したんです。どちらも一つの、まあ、同じ意味なんですけれども、それをまあギリシャ語に直したときに、それに変わったということですね。ちょっと説明が長くなりましたが、まあ、種の意味するところはまあそういう意味では一つです。御言葉ですね。で、さらに19節を見ますと、道端にまかれたものとはこういう人である。ありますから、道端、そしてその後出てくる石だらけのところ、そして茨の間、そして良い土地っていうのは、その御言葉の受け手である私たちのことを指しているってことがわかりますね。で、その証拠に18節の終わりを見ますと、だから種をまく人の例えを聞きなさい。イエス様そういうふうにお命じになっています。ちなみにルカの福音書では、聞く耳のあるものは聞きなさい。そういうふうに例えを締めくくっているわけなんです。さて、ここでイエス様は、御言葉をですね、種に例えてお話しされたんですけれども、そもそも、なんでイエス様は御言葉を種っていうふうにおっしゃったのか、まあ、そのことから考えてみたいんですけれども、まあ、結論から言いますと、種っていうのは非常に小さいものである。見逃してしまうような、本当に小さいものである。と同時に、その種の中にですね、その小さなものなんですけれども、その中にですね、命があるんだ。それが、まあ、御言葉と通ずるっていうことだからだと思うんですね。まあ、確かに種というのはとても小さいものであります。本当に小さな粒です。またそうした種だからですね、種から花が咲いて、そして私たちを楽しませる実をもたらす。でも、その種の状態、種の時にその種を見たならばですね、その花とか、それから実なんかあんまり想像できないんじゃないかなと思うんですね。つまり、見かけによらず、種には花を咲かせる、また実をならせる、その可能性と能力が備わっている。御言葉には命があるということですね。ただ種ですから、その命を宿す種が芽生えるためには、その種がまかれた土地の状態に関係してくる。まずは実際に芽を出すことができるかどうか、芽を出したとしても順調に育つかどうか、また育った後、花を咲かせてですね、実るかどうかっていうのは、これはわからないわけです。私、9時の礼拝でもお話したんですけれども、昨年の夏ですね、スーパーに行って、なんでそういうふうに思ったのかよくわからないんですが、お花の苗を買ってきたんです。 それで牧師館のあの庭にですね、3種類のそれを植えて、それで暑い夏だったので一生懸命毎日朝に夕に水をやってですね、で一生懸命心をかけて育てたんですけど、結局花咲きませんでしたね。難しいなと思いました。もう雑草は元気よく今もあれしてるんですけども、本当に花を咲かせることはできませんでした。ですから今年はもうそういうのやってない、ただもう雑草を抜いてるだけで夏終わってしまいましたけれども、本当に難しいなと思ったんです。まかれる種っていうのはどこでも同じなんですけれども、その一つ一つ部に可能性、力がある、命があるんですが、でもある種は、私が言ったように、こう、実らずにですね、花も咲かせずに。でも、ある種は花を咲かせて、そして実らすわけです。つまり、私たちの側で、土地っていうのは私たちを表しているわけですから、私たちの側で、その蒔かれた種にどういう環境を提供するかによって、その実りの結果が左右されるっていうことですよね。私たちに責任があるっていうことですね。ですから今日の箇所を通して教えられるのはそうした私たちの側の責任です。種は小さい。もちろん中に大きい種もあるんですけれども、基本的には小さい。一般に種は小さい。ですからあまり目立たない。どうしても後回しにされてしまうっていうのがこの御言葉なんじゃないかなと思うんですね。以前、ある幼稚園の園長先生がですね、時代とともに変わる教育っていうテーマで、こんな話をしていました。戦時中の子供たちは、敵を憎み、戦うことを、教えられた。国のために死ぬっていうことの尊さを信じ込まされた。戦争が終わりまして、今度何が起こったかというと、食うや食わずの生活が始まった。大人たちはもう一生懸命仕事をした。その時代の子供たちは、どちらかというと放っておかれた。で、その後、私が子供の頃ですけれども、高度成長期の時代がやってきました。受験戦争なんて言われる時代です。子供たちは将来を保障するために、その将来の保障につながる切符としてですね、我々、みんな、学校を目指した。有名校って言われるところを一生懸命、勉強して入ろうとした。そういう時代もありました。そして今、子供たちはどうだろうかっていうんですね。昔みたいに他の国やその国の文化を憎んでですね、人を殺せ、殺して戦え、いう代わりに命を大切にしよう、大きな声で言える時代が来ました。また必要な食べ物も、ある程度あります。前に比べて、そうしたことを手に入れるのに、前に比べると、だいぶ楽になってきた。だから健康に生きようっていうことも言ってあげられる。価値観が多様化して、そして個性が尊重される時代の中でですね、自分らしく生きよう、しっかり伝えることができる。でもその反面ですね、以前に増して、子供を育てている若いお父さんお母さんの間に、この子育てに極度の疲れを覚え、苦闘している親御さんが多いっていうんですね。その園長先生おっしゃるんです。で、その原因を二つ挙げていましたけれども、一つは、情報の型、情報量が多すぎる。もう一つは、よりどころの喪失って言ってましたね。情報はたくさんあるんだけれども、何を信じていいかわからない。何をよりどころにして子育てしていいかわからない。ですからもう、それに振り回されてしまって、そしてもう疲れてしまうって言うんですね。たくさんの情報の中で、当然、若いお父さんお母さんたち、自分で考え自分で決めることが求められるんですけれども、うまくいけばいいけれども、うまくいかないことがある。どうしたらいいか、もう本当に周囲の声に振り回されてしまう。もう本当に子育てに疲れてですね、不安の中に置かれている。よく考えますと、これは子育てに限ったことじゃないように思うんですね。今、様々な、もういろんなところにこう情報が溢れています。もうスマホで、もう、ちょっと、調べればバッと出てくるわけですね。私たちクリスチャンも、そうした情報の中でですね、いつの間にか、その情報、そちらの情報、そちらの考え方や価値観の方がどんどん大きくなって、 自分の中で大きく占めて大切に感じてしまって、御言葉をですね、表面的にしか捉えることができないので、神様の言葉の本来的価値が、それこそ種のようにですね、本当に小さく見えてしまって、何かに隠れてしまって、別のものがしか私の目に入らないってことが起こるんじゃないか。まあ、それがこの19節に出てくる悪いもの、すなわち、サタンからの誘惑ですね。教会学校とか、幼稚園の子供たちが大好きな、まあ、旧約聖書の物語に、少年サムエルの話がありますね。まあ、今、片桐さんが、幼稚園でお話しされてますが、前、私、サムエル、私も幼稚園でお話ししてたときに、あ、今日はサムエルだ、今週はサムエルだって言うと、私もなんか嬉しくなんですね。すごく子供たちが好きなんです。私がエリのところ行ったり、自分の部屋に戻ったりすると、みんなキャッキャしながら、聞いてくれるんです。同じことをただ繰り返すだけなんですが、子供たちはすごく喜んでくれます。その聖書の箇所を見ますと、神様はですね、4回にわたって少年サムエルに、まあ、サムエル、サムエルっていうふうに、まあ、声をかけます。で、4回目、やっとですね、神様からの語りかけに気づくっていう、まあ、そういう話ですね。非常にストーリーは単純なんです。サムエル、サムエル。4回にわたって語りかけられて、場合によって私たちそれでも聞き逃してしまうかもしれない。なぜかっていうと、種は小さいからですね。神様の語りかけと比較して、聞き逃してしまうほど、そのかすかなものが種ですね。ですから、なおのこと私たちは、一生懸命聞かないといけない。この神の言葉という種をですね、私たちの側でどうに受け止めていくのか、そういう姿勢が問われているように思うんです。で、それをイエス様は、この18節から始まる、例え話の解説で、そうした私たちの姿勢をこの土地に例えている。道端、それから石だらけのところ、茨、そして良い土地ですね。最初の種は道端にまかれたっていうんです。そこに落ちたんです。最初から全く耳を貸すこと、興味を示すことのしなもない、まあ、心の状態ですね。19節を見ますと、悪いものが来て、心の中にまかれたものを奪い取るっていうふうにイエス様はおっしゃいました。まあ、ルカの福音書を見ますと、道端に種が落ちると、悪いものの代わりにですね、空の鳥が来て食べてしまうってありました。芽が出る前に、まかれた御言葉が、もうどっか行ってしまう。芽が出るまで、御言葉をですね、心の中に蓄えておくことができない。こうした状態は、奪い取られたことすら、まあ、気づかないでいるかもしれませんね。私たちは聖書を読みます。またこうやって日曜日に来て、礼拝で、まあ、説教を聞くわけですけれども、どうでしょう。例えばある言葉を聞いた、聖書の言葉を聞いたときに心が温かくなったって経験しますね。で、それは皆さんにまかれた御言葉の種なんですよね。なんで心が温かくなったのかっていうことを、その種を味わう。で、それが御言葉を大切にする。しっかりと心に受け止めるってことですね。またある言葉を聞いたときに、あ、嫌だな、なんで牧師あんな嫌なこと言うんだろうって思ったとしたら、もう忘れようっていうんじゃなしに、なんであの時に私の心はああいうふうに反応したんだろうか、嫌だなって思ったのかっていうことを、マリアのようにですね、反芻するっていうことですね。で、それが御言葉を受け止めるっていうことです。二つ目のところは、石だらけのところに落ちました。昨年イスラエルに、回りましたときに、ちょうどエリアがですね、バールの預言者たちと戦うカルメルの山があったんですけども、そこに行く途中に、ブドウ畑みたいなのをこう、取ったと思うんです。確かブドウ畑だと思うんですけど、畑がありました。で、ところがその畑がですね、日本のように綺麗にこう、整ってないんですよね。少し離れて木があったりしてるんです。で、それを見ますと、その離れた間のところにですね、よく見ると、その草が剥げてるような場所があるんです。で、もっとよく見ますと、それは石なんですよね。 私、石じつたときに、ゴロゴロ石がただ転がるような、なんて言うんでしょう、舗装される前の小さな石がゴロゴロ転がっているような場所をイメージしていたんですけれども、私はあれを見たときにイエス様は、石じってそういうことを言ってたんじゃないかなと思ったんです。そこは、本当に土が浅いので、石がこう、見えるんですけれども、その下はもう岩なんですね、きっと。で、その上のところに少し、土がありまして、そこにまあ若干草は生えてるんですけれども、でも根を伸ばすことができないので、そこにブドウの木を植えることができないわけです。ですからその石と石の間のところが、まあ、畑になってるわけですね。20節を見ていただきますと、イエス様はこういうふうにおっしゃいました。石だらけのところに巻かれたものとは、御言葉を聞いて、すぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないので、しばらくは続いても、御言葉のために、観難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまう人である、って言うんですね。根付くんです。芽を出すんです。でも続かないんです。最初は喜んで受け入れるんです。ところが、ちょっとした困難に出くわすと諦めてしまうんです。あるいは逆に何か課題があって教会に来たんです。ノア会に来たんです。でもその問題が解決されると神様への熱も冷めてしまうんです。で、そうした場合の心の状態を石地っていうふうにイエス様は表現されました。そして3番目の種は茨の中に落ちました。茨っていうのは一つ前の石地とは違いまして根はあるわけですね。ただそれ以上に世の誘惑や惑わし、つまり22節を見ますと、御言葉を聞くんだけれども世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を塞いでしまって実らない人なんだあります。ですから最終的にクリスチャンとして実を結ぶことができない。イエス様の実の弟のヤコブが、ヤコブの手紙っていうのを書いてましたけれども、そこでヤコブはですね、私たちに警告してるんですが、双心の生き方っていうのはいけないっていうんですね。どっちつかずの生き方をやめなさい。そのことを警告しています。で、そうした中で、多くの種がですね、ダメになっていく中で、良い土地に落ちて、100倍の実を結んだ種があるっていうことをイエス様はおっしゃいました。さて、私たちは、この四つの種のうちですね、どれに近いでしょうかね。まあ、日によって変わるってこともあるかもしれません。今の状態の、今、自分はなんか茨だなとか、あるいは今、本当に良い土地で、神様の御言葉がすごくよく入ってくるなと、いろいろあるかもしれませんけれども、私たちは、どの土地なんでしょうか。そして、私たちは、どの土地になりたいんでしょうか。聖書によりますと、本来、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると言われている私たちが、その命の言葉をくださる神様から離れてしまいますと、その種をしっかりと受け止めることができない。で、そうした場合ですね、どうなるかというと、その御言葉以外の別の何かを持って命をいただこうとするわけですね。エネルギーをいただこうとするわけです。自分を満たそう、そういう行動に出るわけですね。本来神様しか満たすことのできないものをですね、例えば物で心を満たしたり、周りの人に自分のニーズを満たしてもらおうとする。もちろんそういうことも素晴らしいことですけれども。でも現実はなかなか甘くない。私が願う相手の人もですね、その人自身が神様から離れ、本当に満足を味わっていないとするならば、その人の内側にも満たされるべきニーズが存在するわけですから、場合によってはお互いにこう相手を利用し合ってですね、共依存関係になってしまうかもしれません。じゃあこのことについてイエス様は何とおっしゃってるか、23節ですね。良い土地にまかれた者とは御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。イエス様は私たちにですね、御言葉を聞いて悟るっていうふうに言っています。悟れって進めているわけですね。これはどういうことか。 これはどうも一般的な意味でですね、理解力があるとか頭がいいとか、そういうことではないように思います。いくら理解力があったとしても、聖書の言葉が本当にわかるかどうかっていうのは別だと思うんですね。それが聖書の言葉の不思議なところです。このことについてある牧師がですね、こんなこと言ってたんですけど、御言葉を悟るっていうのは、その言葉に捉えられてしまうことだって言ってました。つまり、その聞いた言葉がですね、その人のうちで何か決定的な関わりを持ち始めるっていうんです。皆さんそういうのないでしょうか？先ほど言いました、ある御言葉を通して自分は本当に励まされた。ある御言葉を通して、自分の悪習慣っていうのもいけないなと思いながらやってたんですけども、それがズバッと示された。もうそれ以降、もうそのことしか、いくら他の聖書を一生懸命読んでも、そのことからもう離れない。で、それはまさに御言葉が植えられた。そしてそのこととどういうふうに取り組むかっていうのが、御言葉を聞いて悟る。私たちのことですね。いかがでしょう？同じような経験をしても、ある人は何も感じません。ある人はそこに神様が生きて働いていることを受け止めることがある。よくお話しするんですけども、ちょうどこう、絨毯の下ばかりこう眺めててもですね、何が何だかよくわからない。そのつながりが見えてこない。しかし、神様とつながりながら、御言葉の導きをいただきながら、私たちその絨毯の上から、そのつながっていない出来事、自分としてはなかなか受け入れがたいその出来事をこう見ていくときにですね、不思議とその恵みの絵柄が私たちの目の前に神様は示してくださる。その時その混乱の中に悟る目と耳が与えられるわけですね。16節を見ますと、この時すでにその幸いをイエス様説いておられました。16節。しかし、あなた方の目は見ているから幸いだ。あなた方の耳は聞いているから幸いだ。神様はそのようにして私たちに働きかけておられる。で、それを私たちが大切にしていくっていうことですよね。まあ、もう説教は終わりますけども、私はここまでこう、説教の準備をしながらですね、私の中でどうしても一つこう気になったことがあるんですね。さっき皆さんに皆さんはこの四つの土地のどれですかっていうような質問をしました。私も自分で問いかけましたけれども、そもそも私たちはどうなのか、私たちはどのような土地なのか、洗礼を受けても茨みたいなこともあるかもしれませんね。場合によっては石地のような状態もあるかもしれません。最初から、御言葉に対して良い土地のような受け止め方ができる人ってのはそう多くないかもしれません。でも逆にですね、どんなに悪い土地であっても、その不可能を可能にしてくださるのが神様ですね。で、その神様が私たちの心の土地を耕してくださるならば、きっと実を結ぶことができる。種には力があるわけですから。私たちはそう信じることが許されているのではないでしょうか。実はこの後、この13章の例え話を聞いた弟子たちですけれども、この後イエス様はまさにこの十字架にかけられていくためにですね、エルサレムに向かっての旅を続けていくわけですね。そのイエス様が十字架で命を、この十字架にかけられていたときに、この場に居合わせていた弟子たち、つまりこの13章でガリラヤ湖畔で群衆に混ざってイエス様の例え話を聞いて、そして群衆が去った後、本当にこの12人の、そしてイエス様を囲むこの親しい交わりの中でですね、その解き明かしである、その例え話の解き明かしを聞かせていただいた、そうした特権に預かった弟子たちがですね、十字架の場面で、それこそ一人残らずイエス様を見捨てて逃げてしまったんですよね。イエス様が本当に丁寧に一生懶命教え、それで撒かれた種ってのはこういうことなんだと、そして土地はこういうことなんだと、だからあなたたちはこういう生き方を選んでいこうっていうふうに言って撒いて、しっかりこう植え付けて イエス様水もやってくださったと思いますが、ところがみんな枯れてしまったんですね、十字架の場面で。でも私は思うんです。イエス様は、この十三章の時点で、もうそのことを見抜いておられたんじゃないだろうか。しかしそうした上で、復活という、私たち思いもよらないような仕方で、死んだ種から芽を出させ、文字通り30倍、60倍、100倍、いや、それ以上の実を結んでくださった。まあ、今日は後でご紹介しますけれども、1953年から64年、11年間ですね、アメリカから、フォレスター先生が来てくださいました。一生懸命、福音の種をまいてくださって、僕っていうか、今全部話し合った後であれなんですけれども、本当にその先生たちがまいてくださった、また先輩の牧師たちがまいてくださった、兄弟子もまいてくださった、福音の種が今13の教会に広がってるわけですよね。種に力があると同時に、本当に その種を育てていきたいっていう、イエス様にはものすごい情熱があるんです。なぜならイエス様はこういうふうにおっしゃったんです。今日ヨハネの12章の24節の言葉をここに印刷しましたけれども、はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。つまり本当に種が実を結ぶようになるために、私たちの側での責任があります。と同時に主はその種をまかれると同時にですね、その弱い私たちをしっかりと支えて命をかけたその主の働きがあったんですね。主は私たちが本当に豊かな実を結ぶ、多くの実を結ぶために十字架にかかって死んでくださったっておっしゃるんです。このイエス様の命をかけた働きがあったがゆえに、十字架と復活があったがゆえに、私たちはその恵みに支えられて、この御言葉に養われて生きることができる。時に石地のような場合もあるかもしれないけれども、主はそのために十字架にかかって死んでくださった。それはなぜか私たちが多くの実を結ぶためですね。そのことに本当に気づいてですね、私たちは良い土地になるように、このイエス様に祈った時に、イエス様はそういうことを私たちに願っているわけですから、そのイエス様は必ず私たちの心を耕して、本当に御言葉が、その命が私たちの生活の中に広がるように、豊かな100倍、60倍、30倍の実を結ぶことができるように、必ず、導いてくださる。ぜひ、そのことを覚えながら、この一週間歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。